始まりました。10分ノイジーズです。今回もお届けするのは私レスコと北山と
バッキー小林です。
よろしくお願いします。収録しない時間の方が面白いというね。
もう参ったもんですね。俺たちの差がですね。
参りましたね。三部圭さんのね、テスタロットの話をしてたんですけどね。
うん、で話しながら、あれさっきより面白いじゃんと思った。
そうですね。ガンアクションのね、ファンタジーもので、
うん、
4巻ぐらいで確か終わったと思うんですけど、
はいはいはい、
中に出てくるね、その、審問官のね、おじさんがね、沖田館長っぽくていいんですよ。こう、おーってね、苦悩するね。まあ、多分今、絶賛、廃刊とかになってると思うんだけど、漫画。Amazon で1円とかで売ってるかな。
それも辛いっすね、うん。
ぜひね、それで読んでもらいたいですけどね。今回は10分でですね、最近読んだ漫画の話をしようというやつを。
随分ツイッターで漫画の話ばっかりしてますもんね。
そうなんですよ。ともかく今電車でね、今茨城に住んでまして、
ええ、
茨城から東京までまあだいたい1時間ぐらい電車に乗るんですよ。もう座っていこうと思うと、
は
いはいはい、急行だともうちょい早いんですけど、
ええ、
朝やっぱり座っていきたいじゃないですか、
うん、
1時間ぐらい乗るのに、
うん、
で漫画を読み始めたんですね、
うん、
そしたらもう漫画がデジタルで読み出すと止まんない止まんない。あ、デジタルのコミックスの面白さをようやく知りましたね。だから全何巻ものってやっぱり持ち運べないじゃないですか。
そうですね。
だからやっぱり電子書籍とかのね、形とか、まあ、もしくは、その自分の、なんか、もともと本で買ったやつを自分でちょっと、スキャンしたデータみたいなやつとかって読んだりとかってやってるんですけど、
うん、
まあ買うやつがね一番手っ取り早くていいですけどね、
うん、
うん、で今回ねいろいろ読んでったんですけど、僕のね大おすすめ
は、
はい、前も言いましたけど黒缶です。
ずーっと言ってましたもんね、黒缶黒缶って。
黒缶はね、本当面白いです。今間に合うんやったら、グノシー漫画っていうので、無料で読めます。
全巻。
そかり1日2話しか読めないですけど。
まあまあね、まあ、毎日頑張って読み続ければ読めるってことですね。
読めますね。まあ、僕は、最初、無料読破っていうやつで、
ね、
読んでたんですよ、
ね。
そういうアプリがあるんですけどね。
はい、
その中で黒缶が始まりますって言って黒缶読んでたんですけど、あんまりに面白すぎてもうまだらっこしくなって、ブックオフ行って全部手に入れました
から、結局リアルに戻ってきましたか。
いやー、もうそれぐらい黒缶やばかったですね。面白い。
どういう話なんですか。
まあ、野球漫画なんですけど、まあ、今からだから20年前ぐらいにやってた漫画ですね、
うん、
三田草紀さんっていうドラゴン桜を描いた、
はいはいはい
はい、はい、漫画家の方も、まあ結構初期の名作なんでしょうけどね、
うん、
今まででもいろいろその後三田さんの書いた野球漫画他もいろいろ読んだんですよ。
はい、あ、結構野球漫画書いてらっしゃったんですね。
実はね、三田さんは野球漫画がすっげえ面白いんですよ。、うん、
ドラゴン桜じゃなくて。
いや、ドラゴン桜もまあ面白いんですけど、
うん、
今ね結構三田さんの漫画ほとんどもうその後読んだんですが、ドラゴン桜の外伝の、
うん、
なんていう作品やったかな、エンゼルバンクか、
うん、
っていう作品があるんですけど、それ以外は僕全部好きですね。
あ、そんなに。
エンゼルバンクだけはね、割とベンチャーで成功してどうこうとかいう話が多いんですよ、
はい、
あまりにもね僕の今の仕事と近しき話が出すぎて、
うん、ちょっとこれはと、
うん、そういうのでこういうベンチャーうまくいくとか仕事はこういうもんだとかっていうのが、
うん、
どうもねやっぱ仕事のことを考えすぎて引っかかっちゃうんですよね。
夢が見れないんですね。
でこの人らの言ってることもちょっと甘いかなとか思い出しちゃうと、もう漫画を楽しめなくなっちゃうんですよ、
うん、
ただその他の漫画、特に野球漫画ですね、
うん、
まあ、僕おすすめしたい順で言うと、まあ、黒缶はもうナンバーワンですけど、
うん、
その次に砂の栄冠、
うん、
はい、で甲子園行こうっていう、
うん、
まあこの3つはもう見た野球漫画の超名作なんで、
はいはいはい、
ぜひぜひ読んでもらいたいですね。
興味があったらぜひ全部読んでほしいと。
読んでほしい
です、ね、その中でも黒缶が最高であると。
黒缶最高ですね。
どういう話か。黒缶は、
黒缶はまあ監督の話なんですけど、黒缶って呼ばれてる。
それはなんか黒い監督なんですか。
違います、単純にあの名字からですあの黒木なんで、
うん、
黒木監督で黒缶ですね。はい。でこの監督がまあすごい野球の指導者としてはいい人なんですけど、
ええ、
人間的にはやっぱりちょっと衝突とかを恐れないがあまり問題のある監督なんですよ、
うん、はい。
で高校野球の場合って監督の資質も結構問われるでしょ。
あの人となりとか。
そうです、そうです。割と人当たりが良かったりしないといけないとか、
うん、
あと対外的にね紳士たるべきみたいなところあるんですけど、
うん、
この監督はもうそういうことは全く関係なくですね、
うん、
うん、いいんだよみたいなOB 会もう言わしとけみたいな、そういう感じのやつなんですよなのでもうあいつ辞めさせろっていうやつも結構いるんですね、
うん、
父兄会とかね、うん、OB 会とか応援する会とかね、うん、学校側でも敵いっぱいいますし、ただ野球の指導はもうピカイチなんで監督に据えざるを得なかったりするというね、
うん、
このバランスがまず面白いんですけど、今でこそジャイアントキリングとか割とその指導者を主人公にした漫画ってあるんですけど、
はい、
多分ねこれまあ20年前の漫画なんですが、
うん、
当時こんな漫画あんまなかったと思うんですよね。
あ、まあ普通は選手の方ですよね、目線はね。
そうなんですよ、
うん、
で監督にやっぱり主眼を置いたことによって生徒たちが入れ替わっても監督はいるじゃないですか、
うん、
だからねキャプテンで僕はできなかったその世代交代しても面白く読み進むことのできるっていう力がね、
はい、
こっちでは完全に成功してるんですよ、
うんうんうん、
キャプテンのやっぱり悲しかったのはキャプテンが主人公ですから、
うん、
谷口孝雄がいなくなって丸井に変わるともう谷口は出てこないじゃないですか。
そうですね。
そうするとね、絵も言われぬ寂しさがあるんですよね。で、丸井もいなくなるでしょ、
うん、
じゃあ次、五十嵐になるんですけど、うん、なんかね、丸井も寂しいな、みたいな。最終的には近藤ってやつがキャプテンになるんですけど、うん、そうすると今度、五十嵐くんもいないですからね。なんかどんどん小粒感が出てくるんですよ。
一番熱く燃えた彼らがいないわけですね。
そうです。特に僕は谷口でまず燃えましたから、
うん、
谷口不在はね、キャプテンを根底からねこう寂しくさせる要因なんですよね。
でこれが監督が主人公であると逆に言うともう生徒たちはいっぱいいるキャラクターのうちの一つでしかないんですね、
う
ん、
そうですそうです、うん、だから最初の高校を結局クビになるんですよね、
うん、
で彼は甲子園の土を踏むことなく甲子園に出場させたんやけど甲子園には立てなかったんですよ、
はい、
でまあただし彼は指導者としてはすごいなっていうのはみんなは認めるところなので、
うん、
いろんなこう高校の人らがスカウトに来るんですね、
うん、
黒缶をぜひうちにと、
うん、
ただその中で彼が選んだのはあの鷲の森かなっていう、
うん、
もうすごい片田舎の高校で、で高校生たち自らこう通ってうちに来てくださいと、で黒缶はお前ら金あんのかと、
うん、
金だぞと、うん、ただで教えてもらえれると思ったら大間違いだっつって、
もう北山さんが大好きな展開ですよね、
うん、そしたらキャプテンがね言うんですよ、200万払いますと後で働いてでも払いますと、
うん、
でまあそれの言葉に従って黒缶は分かったというので、まあ、わしの森かな、
うん、
高校に移ると
それは生徒たちが毎月毎月今月のバイト代でこれぐらい払いますみたいな、それで払われるんですか毎月。
そんなんじゃないですよ、
ええ、
黒缶がいきなり一斗缶を置いてですね、
ええ、
この中に今日の練習が終わった金を入れていけと
あ、日銭、日々のお金で生きてるんですね。
そう。で、ノックでどれぐらい俺は上手くなったかなって思うのに対してお金入れろと。だからみんなが、今日のノックはやっぱ300円かなっつって300円入れます。チャリチャリって。いい話でしょ。
黒缶の方もそれでクソってもっとって払わせてやると思って頑張るんですね。
いや、そういうことではないんですよね。ともかく、自分たちが身につけてることっていうのは、それなりに対価のあることをやってるんだっていうことを実感させるためのものなんですよ。で、だんだんだんだん一斗缶に金が溜まっていくじゃないですか。そうすると、お前らはもうこれだけの技術を身につけてるんやぞと。前よりお前らこんだけ分強くなってんねんと。だからずっとね、金には手をつけずにですね、一斗缶はもう3缶ぐらいまで溜まるんですよ。
そこら辺は黒缶でお金出せって言ってるけど、いや、そこは指導者なんですね、それはね。
そう、実は。で、黒缶自体は実はあれですからね、朝から豆腐、親の豆腐屋を手伝ってたりとか、夜中工事現場で働いたりとかしてますからね。
走り屋ではないんですね。
走り屋ってどういうこと？
峠を攻めてるとか、そういうことはしないです
ええ、
ね。
そういうやつじゃないです。だから、まあ、実際はほら、学校からもお金払われてないし、生徒たちそんな払ってる金なんて微々たるもんじゃないですか。で、そんな金に実は手をつけてないですしね。で、しかもね、問題なのはね、坂本っていうやつが出てくるんですよ。
それ生徒で。
生徒で。で、こいつは超高校級っていうか、もうすぐプロで通用しそうな逸材やったんですけど、問題がありまして、彼の家ね、すげえ大変なんですよ、家計が。だから坂本は5つぐらいバイト掛け持ちしてるんですよね。
それやりながら野球やってると。
で、だから野球もほとんど来れないです。練習も全然来たことないし、黒川も最初、あいつ、その坂本ってやつはいつ来るんやと 言ってて、試合の日に初めて来たんですけど、来たらとんでもない逸材やったんですよ。まあ、投げてはね、まあ、平均で140キロ台のストレートを投げますからね。まあ、20年前からしたらすごい選手ですよね。で、そういうやつが出てきて、で、黒缶は、わかったと。もうバイトお前全部やめろと。俺がお前に金を払うと。高校生初のプロ野球選手ですよ。プロ選手。
すごいですね。
で、生徒たちにもそれを言いますからね。お前らは俺に金を払うけど、俺は坂本に金を払うと。これは当たり前やと。坂本もそれだけの才能の持ち主やからやと。だから特別なことやっていうふうに思うなと。要するにお前らと坂本ではレベルが違うんだと。
この俺が金を払ってでもここに置いときたいぐらいの逸材であるってことなん
そう
で
そうそうそう。で、まあ坂本は実際すごいですから
すね。
ね。
まあみんなが納得できるだけの技量を持ってるんですね。
そうなんですよ。で、まあ、どんどんどんどん話が進んでいって、じゃあ坂本たちは甲子園に行けるのかっていうね、話になってくるんですけどね。まあ、ともかくね、これはもう本当感動作なので、ぜひ読んでいただきたいですよね。もう、本当ね、監督たちってこんなこと考えてるんやっていうのがね、非常にびっくりですよ。で、高校野球ぐらいになると、やっぱりその時の気合とかで変わるんですよね。だから、生徒たちが乗ったら勝ったりみたいなことが結構あるんですよ。技術だけじゃないところ。そういうところが、きっちり描かれてるし、かつ、まあ、技術論で語ってるところも非常に多いというね。だからこの二つのこう兼ね合いが、非常に、まあ僕は好きですね。まあぜひ読んでもらいたいなと思いますけど。
なるほどね。
これがね、でも最初にこう黒缶がまあ多分すごい売れたと思うんですね。で、黒缶から数年後に始まった甲子園行こうっていうのも、まあ、その黒缶よりもうちょっと発展した形の話ではあるんですけど、ちょっとね、やっぱり黒缶みたいなこうダイナミックさはないんですよね。で、それを反省したのか、まあ最近までやってたその砂の栄冠。まあね、これはこれでね、監督がすげえボンクラなんですよ。 で、生徒がそれをいかに操縦して、自分のいいようなチームを作るかっていうね、とんでもない漫画でしたね。
ああ、今度逆にね。
うん。これはね、七島くんっていうのが主人公なんですけど、彼がもう、監督をどんどん手玉に取っていきますからね。これは見応えがありましたよ。うん。で、ダメな監督の時はどうやっていけばいいのかっていうね。最高ですよ。うん。もう、
まあ最終的にはそれと監督の名前も上がるから、まあお互いそれでいいじゃないかってことですよね。
いやまあね、結局甲子園ってえらいことになりますからね、その砂の栄冠では。うん。なぜかね、その後、まあ、曽我部監督っていうのが中で出てくるんですけど、なぜか、春1回、夏2回の甲子園出場経験がもともとあるんですよ。で、当時のチームで、たまたまいい選手がいただけなんですけど、ただ、すごい、埼玉の名伯楽って呼ばれてますから、ただ全然ダメやなっていうことに早くに気づくんですよ、主人公は。で、ダメだこいつって。でもみんなからガーソって呼ばれてますから、この曽我部監督は。ガーソっつって。お前って、お前はベンチで座ってろって言って。
なんか言うなって。
心の中で思うんですけど、こううまくね、ガーソを立てますからね。ね、監督はそう言いましたよみたいなこと言ったら、お、言ったか、おっつって、さすが監督ですねとか言うと、ガースがおおって、
サラリーマン必見の。
いいですね。みんなね、心の中にガースを持ってもらいたいですね。もう変な上司がいたら、あいつはガースだと、ね、使えんやつやなって思うけど、あいつをいかに回してやるかが俺の仕事かなみたいなね、ぐらいのね、でかい気持ちを持って仕事に挑んだ方がいいん
まあ
や
そ
なっ
れは
て
それ
思
で
います
才
け
能
ど。
が必要ですけどね。
いや、結構ね、面白いですね。まあ、これは大おすすめなんですけど、最近ね、ほんとよく漫画を読んでるんで、あれ、タイトルがまた出てこないな。去年映画化されて、新宿スワンだ。の漫画も全部読んだんですけど、
読んでますね。
読みましたね。これは結構時間かかりましたけどね。1週間ぐらいかかりましたけどね。
大したもんですよ。
面白かった。
映画化されるだけのことはある。
そうですね。もう、ヤングマガジンって、ヤンキーとか、なんか、そういうの多いじゃないですか。走り屋とか。ホストとかもやっぱりそのノリなんですよね。
まあまあそうでしょうね。
喧嘩もあるしね。結構、もう、ぐいぐい入りますね。まあ、悲しいかな。僕が、ビーバップハイスクールにも、同じことが言えるんですけど、結局そういう人らにはなれないじゃないですか。
そうっすね。
だから、本当フィクションなんですよね。走り屋にもなんないしね。
まあね、なかなか走りはなれないと思いますけど
な
ね。
れないですね。ただ、漫画の中ではね、こういうね、伝説のホストみたいなね、話は、やっぱいいなっていう感じはしますね。ただ、実際、歌舞伎町行って騙されたりしたら、もうたまったもんじゃないですけどね。歌舞伎町なんか行くもんじゃないですよ。はい。いや、そういうスカウトのあれでですよ。もうすごい怖いじゃないですか。誰がケツ持ちだとかそういう話ですよ。
まあ
こうヤク
怖いっ
ザが
す
いっぱい
よ。
見え隠れして。
96時間みたいなね、人買いもありますからね。
そう。いや、でも実際そういう話も、シンディクスワンの中にも出てきて、結局スカウトで女の子をね、まあ、キャバクラに連れていくのか、まあ風俗に連れていくのかみたいなんで、連れていくわけですよ。そしたらお店側としては、この子が働いてる間は何パーセントっていうのをスカウト会社に渡すっていうね、そういう仕組みみたいなんですね。僕は全然そういう仕組み知らなかったんですけど、スカウトの人らっていうのは実はそういう役割があるんですね。だから、例えば AV とか出るとするじゃないですか。そしたらずっと本人たちにお金が入り続けるんですよ。スカウトした人にね、最初に。すごいですよ、それって。
だそれだけもう一生懸命金になる子を見つけるってことなんですね。
うん、なんですけど、やっぱすぐ辞めちゃうんですよね、みんな。で、何日間以内やったら金は払わないみたいな、そういうルールがあって、結構だから、いっぱいこう頑張った割には、スカウトして入れた割には、みんな続かなかったら自分のところにお金入ってこないんですよ。
そうですね、そうなっちゃいますよね。
うん、だこの辺の仕組みとかもよくできてますよね。で、漫画家の方自体がもともとホストやったみたいで、
あ、
ホストじゃないや、スカウトか、
うんうんうん、
スカウトやってたみたいなんで、この辺のこうシステムとかお金の流れとかすごいリアルなんですよ。
ねえ、北山さんも T シャツ漫画できないんですかね。
いやでも全然そういう面白い部分ないでしょ。うん、ねえ、
これだったらね、お絵描きさんに頼んで私たちで勝手にノイジーズのメンバーの漫画描いてもらうとか、よっぽど面白い話かもしれないですね。
ああ、そうですね。伝説のポッドキャストみたいなね。
そうそうそう、
大して伝説ではないですけど、ある意味伝説ですよね。
そして伝説。
そうですね。最後実は僕はロトでしたみたいなね。話になりかねないですけど。まあまあまあまあまあ。まあ、ドラゴン桜、ね、からそういうとこ行って、結構それ面白かったですよ。
はいはいはい。
まあ、そんな感じで、はい。
はい。漫画語りで、はい。
いろんな漫画読んでますんで、またちょっと語りたいと思います。
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。